まり始まり。
この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。取材日は8月9日土曜日、葛飾区郷土と天文の博物館で開催された夏休み紙芝居大会、戦後80周年戦争を学ぶ紙芝居大会の模様を佐藤文恵がお伝えします。この紙芝居大会では葛飾区での出来事をはじめとした戦争をテーマにした紙芝居が上演されました。紙芝居を披露したのは葛飾区に伝わる昔話などを題材に紙芝居を作っている葛飾昔話研究会の皆さんです。会場には15名ほどの親子連れの方やご年配の方などが訪れ、紙芝居の世界に引き込まれていました。当日披露された紙芝居の模様をほんの一部お送りします。
空襲警報発令、空襲警報発令、防空壕へ退避してください。ケイコ、どうして死んじゃったの？こんなことになるんだったら集団疎開に行かせればよかった。お母さんが悪かったね。ケイコ、ごめんよ、ごめんよ。サナエはケイコからコスモスの花を一輪もらいました。その花は今年もケイコの家の庭に咲いていましたが、ケイコはいませんでした。サナエは教室のケイコの机の上にコスモスの花を飾りました。コスモスは可愛い花です。コスモスは綺麗な花です。でもサナエにとってはケイコを思い出す寂しい花でした。
ゴロはいつもいつもサブローと一緒で土手の上で相撲を取って転がり降りたり、どんな遊びでもサブローについてきました。お父さんは近所の人に頼んで中がよく見える金網の大きな犬小屋を作ってくれました。サブローはお父さんに叱られたりするとこの犬小屋で寝ることもありました。ゴロはサブローのほっぺたを大きなベロでペロペロ舐めたりして慰めてくれたのです。サブローの家に恐ろしい通知が来ました。12月7日午前中に渋江公園に犬を連れてくるように。ゴロはいつもは犬小屋の前で餌を食べていましたが、今朝は違います。玄関の前で町の防護団長をしているお父さんが大豆いっぱい入った山盛りの丼飯を食べさせました。
ここからはわしが連れて行く。
どこに連れて行くんですか？
お国のためだ、命令だ。
空き家になった犬小屋の中に五郎のいつも舐めた薄汚い丼やフライパンが散らばっていたり、奥の方には薄茶色の一塊の柔らかい毛が落ちていました。あ、五郎の毛だ、五郎のお腹の毛だ。
東京初空襲で水元の少年が撃たれた。機関銃が火を吹きました。タタタタタタタタタタタ、ビュービュービュービュー、うわ上村か。
今回紙芝居として披露されたコスモスの花は咲いたけれどで用いられた絵は葛飾区立細田小学校の子どもたちが制作したものです。その子供たちは今はすっかり大人になりましたが、なんと今回当時児童だった方が会場にいらっしゃいました。
私の担任だった青木先生という人がですね、これを作られたということで、
時々私の友人たちと飲み会とかをするんですけれども、その時にも当時のことあまりにもですね、私は小さかったものでよく覚えてないとかっていうのが正直なところです。でただ一番覚えてるのはですね、この紙芝居で出てきたお母さんですね。青木先生もおそらくお母さんからだいぶ聞き取りをされてあれを作ったんだと思うんですけれども、そのお母さんにあたる方がですね、横綱賞にその当時の話をですね、しに来てくれたんですよ。の娘さんがその時に亡くなったって話したわけです。その時にその戦争というものですとか、作品の中でも出てきましたような防空壕とか、あとは空襲警報警戒警報をね、初めて知って、で学芸会でもう本当に児童一人一人が分担してですね、話をしてたんだと思います。なんかそんな記憶がなんとなくあります。
今回紙芝居を披露した葛飾昔話研究会会長の宮沢和夫さんにお話を伺いました。紙芝居聞いてて引き込まれましたが、はい、毎年この8月の時期に戦争にまつわる紙芝居を、
はいはい、やってます。大体8月の、10日から15日ぐらいの間の土曜日ですね、毎年紙芝居を京都の天文の博物館でやっております。昔話をね伝えるのにいろいろな方法があるんですけど、読み聞かせだとかそういう語りとかってあるんですけど、何が一番子どもたちにいいかっていうと、紙芝居にしようって言って、それで紙芝居に昔話をして、それで皆さんに分かりやすく紙芝居で伝えようかなっていう感じ。
今回は戦争に特化したお話ということで。そうそうそう、
戦争に関連したお話です。
やっぱり題材って悲しくて辛い出来事じゃないですか、はい、で聞いてる方もこう涙してる方もいらっしゃいました。どうですか、こういう悲しい題材を扱うっていうのはどういう気持ちでやられてますか。
やっぱりその、ね、戦後みんなって悲しい思いをされたことをやっぱりどんどん皆さんにね伝えていかなきゃいけないなという感じがありまして、それでまあうちのもね紙芝居にいていろいろと伝えていかなきゃいけないのかなっていうの。
紙芝居を披露するときに意識してることありますか。
はい、やっぱりその伝えたいって気持ちですよね。どれだけね皆さんにこういう我々が演じてることを伝えられるかなっていうことが一番大切なんじゃないかなと思ってますね、はい、やっぱりそう伝えた人がまたあこんな紙芝居見て、子供小さい時にね子供が紙芝居見たよっていうんで、それをまた思い出してくれてっていうことも、だから今日のコスモスのね書いたことが来てくれたんで、前回初めてその人が来たって、でその人もここにあるとは知らなかった、だからそれはそういうことがねすごく大事なのかなと。
今年は戦後80年で節目の年ですが、紙芝居を通じて葛飾区の皆さんにお伝えしたい思いありますか。
そうですね、戦争はねやっぱりもうなくさなきゃいけない、今はもう本当に世界でやってますけれどもね、ただ、日本としては戦争しちゃいけないということで、子供の頃はそういう紙芝居を見たよっていうことがね覚えててくれて、またそこで大人になった時にね、あこんな紙芝居があったなっていうふうに思っていただければありがたいなと思ってます。
戦後80周年、戦争を学ぶ紙芝居大会へ参加された方に感想や思いを伺いました。
80年経ってるんで、戦争のことをこの子にも伝えられたのなと思って。
どうでしたか、実際聞いてみて。どうだった。
よかった。
紙芝居ってよく見る？
うん、確かに。
身近な地域で起きてたコスモスのとかすごい近いので、家が
悲しいことがあった
ね。やっぱり
実際に自分が経験したこともないですし、一応私の非祖母っていうのが戦時中の話ってあんまりしたがらなかったんですね。やっぱりこう小学校、自分が3年生4年生の時にこう戦争のっていうことで、その戦時中のものとかがあったら持ってきてくださいっていうようなのがあって、それでその栃木のおばあちゃん家に行った時にその配給の切符とかそういうのがまだ残っていて、でそれでここにも来たのっていう話を聞いた時に、ちょっと幼馴染の子が機関銃で撃たれたんだよっていうところまでしか、もうその一言だけしか話を聞いたことがなくて、あんなことはもう二度とするもんじゃないっていう、それだけですよね。だからこう私自身が身内の話として聞いたことっていうのは、その幼馴染の子が亡くなったっていうことだけだったんですけれども、ひいおばあちゃん、ママのね、ママのひいおばあちゃんだけど、
そうなの。
そうだからその一緒にと田んぼのところ見に行って、やっぱりもう栃木の田舎なんで空襲警報とかないんですよね。だからもう実際に飛んでくるらしいんです。だから畑仕事をしてて、あ飛んできた防空壕に逃げろって言って逃げ遅れちゃった子が亡くなったって、撃たれちゃったっていう、もう本当にスレスレのとこ飛んでくるっていう、その一言だけ で他にはって言ったんだけど、もうやるもんじゃないっていう、そこだけしか、だから話が聞けなかったので、だから実際にこういろいろなものを見て、本当はねもうちょっとこうちゃんと自分が経験したっていう話を聞きたいなって思うんですけど、それっていうのはやっぱ経験した人は話せないのかなっていう、
怖いからね、
喋りたくないっていうのありますよね。
だからやっぱりそれでももう二度としちゃいけないしっていうので、子供にもその気持ちを持ってほしいなっていうので、住んでるのが西水元なので、水元町のところで今校舎残ってるじゃないですか。でそこがもう公開はしてないんですけど、私もこっちに引っ越して聞いた時にはもう公開が終わってて、だから実際見てみたかったなっていうのはあるんですけど、だそこのところでちょっと亡くなった子がいるんだよっていうのを近所に住んでた方に聞いたんですね。記念プレートみたいなのがあるところに、あこんなのがあったんだねなんて散歩中に見てたら、水元で亡くなったんだよっていうのがあったんで、今日この紙芝居でそのお話を聞けて、そのストーリーが知れたのですごい来てよかったなって思います。そう聞いてたところがねつながるっていうのが、実際にそう聞いてはいてもそういう背景があったとか、だからその逃げ遅れてって言ってて外で撃たれたのかなって思ってたの、実際廊下だったっていうのを知って、いや建物の中に避難してたのに亡くなったんだって思うとやっぱ辛いですよね。本当に
いろいろ知れてよかった。
今も戦争してるんだよって言うと、えって言うんですよ。だからニュースでウクライナとロシアとって、そう戦争してるって言って、ほらミサイル落ちたって言ってるじゃん、爆撃されたって言ってるじゃんって言っても、やっぱり人事だったんですね。だから今回その広島に実際に行ってみて、日本はこう原爆が落ちてって、だけどなんかで本人がすごい希望して裸足の弦を読んでるんですよ。そう漫画版なんですけど、あのねそう広島に行った時に読みたいって言って、で全巻購入してずっと読んでるんですよ。で読んでてもうアメリカめって言うんですよ。でもそれも違うよっていう、やっぱりそういう気持ちがあると絶対どこかで戦争につながってしまうから、そこが難しいですよね。どう伝えたらいいかって、敗戦国だけど日本だって悪いことをしなかったわけじゃないし、難しいですよね。
紙芝居の描写でも、友達が亡くなって、
そうだから竹槍でって、ね、いやそうじゃないよって、まあ、その時の感情はそうなんだと思うんですけど、やっぱりやられたからやり返すじゃ終わらないし、まあ、これからの課題ですし、これからを生きていく子なので、ね、困ってる人いたら手を差し伸べてあげられる子になってほしいなって本当に思います。でみんなが助け合えばね、戦争にはならないからね。
助け合いになるわけ。ユアはさ、なんで戦争するかわからない。だってさ、あのやったらやり返されるんだからさ、やったってさ人の命奪うだけでお金もらえるわけじゃないんだしさ、何の得にもならないで不幸を思う人を増やすだけだからさ、意味ないと思う。
みんながそう思ったらいいね、
みんなが戦争なんかやめた方がいいって思えばなくなると思うから、みんながそう思えばいい、
ね、そうしよう。
戦争を学ぶ紙芝居大会を主催した葛飾区郷土と天文の博物館の小峰さんにお話を伺いました。
私は伝えるっていう側の立場なんですよね。どっちかっていうと自分の考えとかを出す側ではなくて、やっぱあの物語とかそういうのってこう体験した人とかそういうのがこう考えて 平和に対する思いっていうのがあって、それをこう何ですかね、こう自分の感情や思いっていうものでこう表現するっていうのが一般的にその戦争の物語だったり体験者のお話なんですけど、ここはやっぱ博物館なんで、そういうその物語だったりお話だったり、あとその体験した方の生の声だったり、それを私たちは客観的に博物館っていう場所できちんと伝えていかなきゃいけないんですよね。実はあの今から20年ぐらい前とかってまだもうあのそのそれこそ細田空襲知ってる、それから五郎の叫びって作品ありましたけど、ああいうその、小菅の学校のこととか、その小菅の戦時中の暮らしとかも知ってる人がいっぱいいたし、何よりあの石出美之助さんのことを知ってる人たちがたくさん20年前はいたんですけど、やっぱりここのところそういった方々っていうのがだんだんやっぱりねお年で、ね、亡くなってしまって、やっぱ今度その生の声っていうのを伝えていくっていうことが非常に難しい時代になってきてるんですよ。でそこでやっぱり私どもここ博物館なんで、今までその博物館に集まってきているそういう生の声だったり、その体験者の思いだったり、そういったものが、まあ、今日は紙芝居っていうものですけど、やっぱそれ以外にもいろいろ媒体というかそういうのがあるので、やっぱそれを博物館としてはきちんとその区民の方々にそれをきちんと伝えていく、はい、でその伝えていくっていうところの中でもその伝え方っていうのが非常に重要で、まあ、今日は紙芝居だったんですね。で紙芝居ってやっぱりあの臨場感もあるし、皆さんのやっぱ心にこうきちんとこう残る形があるので、やっぱり私どもはこれもう30年ぐらいやらせていただいてるんですけど、毎年やはりこの戦争を伝えるっていうことの伝え方の一つとしてこの紙芝居っていうのはすごい重要だなって思ってるんですね。でその他やっぱ私ども博物館なんで展示会も今やっておりますので、まあ、そういったものを実際やっぱこう戦争のこととか当時のことももちろん全然知らない、まあ、戦争のことをおじいちゃんおばあちゃんに聞こうっていう時代からまた変わってきてますから今もとなると、もう自分がもう会ったことない人の話とかを実際博物館でこう触れるっていう形に多分なると思うの でその時になるべくたくさんのそういうこの今まで博物館にいろんなものを残してくださった方のものをきちんとその来館者の方々区民の人たちに私たちはこう届ける伝えるっていうことが重要なんじゃないかなって私は思っております。今年は80年であの節目の年なので、まずは葛飾で戦争中、まあ、空襲のこととかも含めて何があったのかをやっぱり今一度きちんと私たちは伝えたいので、それを知ってもらいたいという気持ちがまずあります。でもう一つは今度それを戦争が終わった後伝えてきた人たちがたくさんいるんですよ。そういう人たちの行ってきたものやこと事柄、そういったものもやっぱり今80年という節目の年を迎えてあの皆さんに知ってもらえればなというふうには思っております。具体的に言うと、まあ、2階に展示してありますけど、まあ、あの学童疎開を経験した方が学童疎開10周年30周年50周年で80周年っていう去年金町小学校がやったんですけど、そういうようななんかこう学童疎開に行った人たちのこういうこう戦後の動きっていうんですかね、そういったものとかをやっぱり今小学校に行ってる方々とかも含めてちょっと知ってもらいたいなっていうふうには思ってますね。
以上、夏休み紙芝居大会戦後80周年戦争を学ぶ紙芝居大会の模様を佐藤文江がお伝えしました。紙芝居では葛飾区の聞いたことのある地名がたくさん出てきて、そしてごく普通の日常の中で悲しい出来事が起きたという事実がとても生々しく伝わってきました。涙する参加者の方もいらっしゃいました。今年は戦後80年という節目の年です。改めて平和の大切さを考えていきたいです。葛飾区郷土と天文の博物館では戦後80周年葛飾と戦争パネル展が開催中です。ぜひ足を運んでみてください。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は第42回新寅さん祭り寅さんの夕べの模様をお伝えします。お楽しみに。